はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は58歳の私ささゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら録音してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。この間からですね、ちょっと前から、声のブログっていう言い方を声の日記に変えようかなと今迷っております。声のブログって音声で聞いた時にピンとこないのかなっていうのと、あとこの間ね、日本ポッドキャスト協会の協会だよりを聞いてたら、ポトフさんとかがね、その声の日記だみたいな話を結構してたんで、ああその方が伝わりやすいなと思いまして、ちょっとね今日は声のブログ、声の日記ですと言ってみました。どうでしょうね。はい、まあそれはさておき、なんかね急に夏っぽくなってきましたね。今日はですね、昨日、我が家のコロナ騒動の話をしたんですけども、今度職場もねちょっとコロナの話が持ち上がってるので、そちらの知見をシェアしたいと思います。私が、在宅だった期間で、休みも取ってたんですけども、その期間中に、スタッフが1人、コロナに感染したんですね。でそれが分かったのが、私がコロナ明けで出社した火曜日だったんですね。月曜日はね普通に店が休みで、火曜日も定休日なんですけども、出社してる人もいる状況で、その発症した方は、土曜日に発症したっていうことらしいです。で、陽性が確認できたのは火曜日。症状はね、月曜とかに出たのかな。で、発症が土曜日で、土曜日は出社してなかったので、日曜日に出社して、その時にね、接触した、スタッフに感染リスクがあるというふうに、考えられるわけですね。で、静岡県の発表によるとですね、この新規感染の増加でですね、22日付だったかな、職場では、濃厚接触者はいないというふうに、定義をしています。これは県の、見解ですね。職場で一定程度の、感染防止策が取られていて、マスクをつけて、いれば同じ職場にいるからといって、濃厚接触者には当たらないという見解。ただマスクを外して1メートル以内15分以上離しているとリスクが高いということで、あくまでも、濃厚接触者ではないがリスクが高いっていうような見解でした。なのでとりあえずね、職場には濃厚接触者はいないんですが、リスクの高い人がいるかいないかという話になりました。その日はですね、その陽性者になったスタッフ以外に5名、出社して、仕事をしてまして、で、その5人のうち4人は同居の家族っていうねいう状況なんですけども、5名のうち 業務自体はね、マスクをして行っているので、そこでのリスクはまあその静岡県のまあ見解通りで、あの感染リスクは少ないと思うんですけども、ただしというただし書きがあって、マスクを外した状態で1メートル以内で15分以上、まあ、会話していたっていうこととか、まあ一緒に会食したとか、そういった場合はリスクが高いっていうことが書いてあるんですね。だから濃厚接触者ではないけどリスクが高いで、今回そこに分類されるのが、まあ、3人いまして、まあ、おやつでスイカを食べたらしいんですけども、その時にね、一緒にその陽性者と一緒に食べた人が3人いて、ただ1人はね、ほとんどその会話は加わってなくて、すぐに、まあ呼ばれたらしくて、そこの場を離れたっていうことなんで、まあ、2名がちょっとリスクが高いっていう状態ではありました。で、結局ですね、それが火曜日に判明して、で、まあその5名とも、まあ、火曜日は出社してたんですけど、その日のうちに、抗原検査を受けてですね、4名、4人は受けました。1人がね、ちょっと一人暮らししていて、まあ、お休みだった、まあ、休みの日だったってこともあって、ちょっと連絡が取りづらかったのかな。で、さらに、PCR 検査もしました。これはね、5名ともしてますね。で、結果がまあ翌々日までには分かるっていう状況ですね。で、静岡県のもう一つ重要な発表が、濃厚接触者の待機日数を短くしますっていうことも発表されています。これはですね、この内容は通常ね、6日だったかな、濃厚接触者の場合、待機期間がですね、ただそれを短縮できるよということで、まあ今、ね、感染が広がっていて業務が回らないっていう職場が出ていることを受けて、まあ、全ての業種で適用されるんですけども、陽性者と接触してから2日目と3日目に抗原検査をします。で、両方陰性ならもう3日目から、待機期間を、解除してよいということになってます。おはようございます。なのでですね、そのキットも、まあ、いわゆる、薬局で売ってるやつですね、1200円ぐらいかな、それを買って2日目3日目測って陰性なら一応解除できるということになってます。なので、まあちょっとここで整理して、まあ、濃厚接触者はいないんだけど、まあ、一緒に、まあ、スイカを食べた席にいた3名を仮に濃厚接触者扱いとして、まあ、その場合だったとしても、まあ、2日目3日目の検査が陰性ならいいだろうというような風にしました。で、結局ね、水曜日は臨時休業にしました。ちょっとあまりにもね、いろんなことが見えないことが多かったんで、仮にね、3日目のその水曜日の朝、陽性になっちゃうと出てこれなくなっちゃうんでね、店も回らないんで、まあ、一応フェールセーフの考え方でもあらかじめ休みにするという判断をしました。で、まあ、その方針が決まったのも、もう火曜日前日の夜になってから、もうね、皆さん帰る時間、もしくは帰ってからぐらいの感じになって、私は一人残ってですね、まあとにかく明日水曜日臨時休業だっていうことを、連絡しなきゃいけない、連絡しなきゃいけないっていうか、まあ SNS で告知で、その前にホームページ上のお知らせのコーナーでその文を、短い文ですけども書いて、臨時休業します、こういう理由でっていうのを書いて、 トップページですね、ホームページのにもそれを書いてリンクをその記事に貼って、それからね SNS 用に、まあ、ちっちゃい画像1個作って、まあ画像ないとインスタに上がらないんで、まあ簡単な画像を作って、で、まあ、いつものようにゾーホーのソーシャルっていうねアプリで、インスタ、ツイッター、フェイスブック、あとは Google マップに投稿して、でさらにあのプレイルームの予約も実はすでに取ってあって、まあ来る予定の方が8組ぐらいいたんですよね。その方たちにも電話連絡して、こういう理由でキャンセルさせてくださいっていうことを説明して、で一人だけねどうしても連絡がつかなかったんで留守電になったんですけどね、まあとにかく全部それをやって、なんとかね水曜日の前、火曜日中にねそこまでやりました。まあそんなわけで、まあ臨時休業を決めたんですが、まあその日ですね、まあリスクの高いと思われる、まあ比較的ですけどもね、3名は自宅待機にして、まあほぼ大丈夫だろうっていう2人はもう出社にしました。でまあ臨時休業しながら、まあ店の仕事をするという形で過ごしたんですね。でちなみにですね、まあ前日2日目の抗原検査は陰性で、その臨時休業した日の朝3日目の抗原検査をして、これもね陰性だったので、一応ねあの実は全員濃厚接触者の待機が短縮できるという形にはなってはいますが、今言ったような形でですね、万が一のことを考えて自宅待機にした。ところがですね、その自宅待機の3名のうちの1人がその日に、発熱しまして、抗原検査陰性だったらしいんですけどね、あれ違ったかな、ちょっとここ曖昧だな、でもとにかくね熱が出てきちゃったんで、まあ、多分これ陽性だっていう話に、あで PCR 検査も、その人もしたんだけど、そっちで陽性が出たんですね。で熱も出てきたっていうことで、まあ、これは、まあ、感染したということで、2人目のね、陽性者が出てしまいました。ただその人は、まあ、一人暮らししてる方で、その4人家族側じゃなかったんで良かったんですけども、ということでですね、臨時休業の中で一応2人目の陽性者が出た。で他の4人に関してはまあほぼ大丈夫で、念のためですね、じゃあ翌日どうするかっていう話になったわけなんですけども、このまま自宅待機を解除するのもちょっとなんか区切りがつきにくい、まあ一応 PCR が陰性だっていうことは判明したんですけど、なんかね県の担当のところに聞いたときに2日目の PCR は出にくくって3日目の方が出るって言ったんですよ。それがちょっと気になったんで、最終的には、まあ、翌朝ですね、4日目の朝になるんですけども、迅速検査っていうのがあって、それを受けて、で午後に結果が分かるので、それをまあその結果陰性であれば出社するということにしました。なので一応そこでね、あと半日、こんにちは、自宅待機を延長してでですね、無事、その迅速検査でも陰性だったので、まあ、それをもってねその2名も通常の業務に戻ったということでね、まだね実はその2名の陽性者は、まあ、1人は特に後からかかった方はかなり大変そうです。 なので継続はしてるんですけど、一応ね職場の方はなんとなく元に戻ったっていうところまでは達しましたね。はい、じゃあ今日はここまでです。ありがとうございました。ではまたね。チュース。